知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iStudio から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所政策課の竹山さんに第7次一宮市総合計画後期基本計画を作成についてお話をいただきます。竹山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第7次一宮市総合計画とはいつから始まり、どのような計画でしょうか？
はい、第7次一宮市総合計画の計画期間は平成30年度から令和9年度までの10年間となっています。複雑多様化した市民ニーズや地域特有の課題、高度情報化やグローバル化といった社会潮流の大きな変化に対応しながら、将来一宮市をどのような街にするのかを体系的にまとめた街づくりを計画的に進めていくための長期的な指針で、あらゆる分野を網羅した市の最上位計画となります。
実施計画は具体的にはどのような事業などがありますか？
はい、実施計画は総合計画に基づいて各年度に実施する具体的な事業を社会情勢や財政状況を考慮して選択し取りまとめた短期計画になります。具体的には、例えば健康寿命の長い街づくりに取り組みますという施策では、各種健康審査やがん検診、新型コロナウイルス等の各種感染症対策事業など、健康的な生活習慣づくりの推進や成人保険の充実、感染症対策の推進に関する事業が位置づけられています。また安心して子育てができる環境を作りますという施策では、妊産婦や乳幼児の健康審査や子ども医療費の助成、児童手当の支給、保育園や児童館の管理など、親と子どもの健康づくりや安心で楽しい子育ての推進、仕事と子育ての両立支援、子ども家庭の状況に応じた支援の充実に関わる事業が位置づけられています。
いくつか挙げていただきました。第7次一宮市総合計画と聞いたときに、すごく難しいお話かなと思ったんですが、実施計画を伺ったところ、とてもね、身近な事業もたくさんあるんですね。
はい、そうですね。第7次一宮市総合計画は市の目指すべき姿を35の施策に分類し、それぞれの施策の目標を達成するために取り組んでいく行政サービスや公共事業などをまとめたものとなっています。
令和5年度から後期に突入ということで、これまでの前期の5年間を振り返り、いかがでしたか？
はい、特に大きな出来事としては、令和3年度、市政施行100周年の節目を迎えた年に中核市に移行し、福祉環境保健衛生など幅広い事務を県から譲り受けたことで、市保健所や福祉総合相談室の設置、高度救助隊、スーパーレスキュー一宮の編成など行政としてできることが増えました。また新型コロナウイルス感染症の流行により、さまざまなイベントや授業を中止縮小せざるを得ない状況も経験しましたが、そこで停滞するのではなく、非接触型、非対面型などといったデジタル技術の活用をはじめ、さまざまな感染防止策を工夫する中で、これまで通りではなく時代の変化に合わせ、より進化した取り組み方法、内容に変えていくターニングポイントにもなったのではないかと思います。
そうですね、新型コロナウイルス感染症の流行や予想のできなかった出来事もありましたね。前期基本計画を振り返り、より新しい目標などもできましたか？
はい、中核市への移行によって市の裁量が大きくなったメリットを生かして、そのメリットを市民の皆様が日常生活の中で感じていただけるよう、さまざまな分野にわたって地域の特性を生かした特色あるまちづくりを進めていけたらと思います。またデジタル技術による行政サービスのオンライン化などを進め、市民の皆様にとってより便利な行政サービスの提供に努めてまいりたいと思います。
この後期基本計画の令和5年度から令和9年度までの5年間のこの計画書は自由に閲覧することもできますか？
はい、市役所本庁舎、微細庁舎、木曽川庁舎の各1階にあります市資料コーナーや中央図書館、微細図書館、 玉堂記念木曽川図書館で計画書を閲覧することができます。また市ウェブサイトで総合計画と検索していただくと第7次一宮市総合計画括弧平成30年度開始というページが見つかりますので、そのページからダウンロードすることができます。
はい、後期基本計画は販売もされているそうですね。
はい、市役所本庁舎の6階にあります制作課で1冊1500円で販売しています。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、一宮市はこれからも第7次一宮市総合計画で定めている都市将来像、基礎の清流に生え心触れ合う躍動都市一宮の実現に向けて、木曽川の恵みである豊かな自然環境を生かし、市民の皆様にとっての心のゆとりのある生活空間や暮らしのひとときを大切にしながら、尾張西部を代表する中核的な都市として成長できるよう自然に取り組んでまいりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。
竹山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回竹山さんにお話しいただきました第7次一宮市総合計画後期基本計画を作成については、広報一宮4月号7ページに紹介されています。お問い合わせは制作課電話0586-28-8952 0586-28-8952 です。 iWave。 それではここで1曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング、76個と踊ろう。
市はどこ？イタリア。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは障害学習情報を無料配布についてのご案内です。令和5年度に開催する障害学習関連の講座、教室、展覧会などをまとめた情報誌を4月1日土曜日から市役所本庁舎、美祭木曽川庁舎、出張所などの市の施設で配布しています。お問い合わせは障害学習課電話0586-857074 0586-857074 です。続いて一宮の芸術文化第60号を配布についてのご案内です。特集国際芸術祭愛知2022を終えてや加入団体の催しなどを掲載しています。市役所本庁舎、美祭木曽川庁舎、出張所、市立図書館などの市の施設で配布しています。お問い合わせは障害学習課内芸術文化協会電話0586-857074 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に一宮市博物館キッズクラブ会員を募集についてのご案内です。対象は小学3年生から中学生、定員は20人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは4月28日金曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは一宮市博物館電話0586-463215 0586-463215 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。